ケロケロ見聞録、井の中の河津大学生が大会のあれこれ聞いてみた。
ポッドキャスト、
ケロケロ見聞録ポッドキャストをお聞きの皆さん、こんにちは。メディアンリアンよりリサがお送りします。今回はケロケロ見聞録11月放送、とことん追求フードロス、その問題何が問題のダイジェストをお送りします。では早速、11月3日に放送された番組のダイジェストをお楽しみください。
はい、今回のテーマは、とことん追求フードロス、その問題何が問題です。冒頭ではですね、大学生になって、まあ一人暮らしを始めたっていう、私がそういうこともあって、食品とか食材について考えるようになったという話をちょっとしたんですけど、じゃあフードロスについては、まあそこまで深く考えてるのかということで、ここからは大学生とフードロスの関わりについてちょっと話していこうと思います。
はい。
まあそもそも、フードロスを身近に感じますかっていう話をしたいんですけど、
はい。
まあ冒頭の感じからすると、そうですよね。
ですね。
まあ、ぶなしめじの話もありましたけど、はい、まあ私たちはかなり、なんて言うんだろう、食品ロス、フードロスを、まあ身近に感じているっていうことが、まあ冒頭でも皆さんに伝わったかなというふうに思ったんですけど、
はい、
まあ、角さんは先ほど挙げてくださった例の他に、はい、まあ、フードロスに対して何か思うところとか、なんかありますか？
私、農学部なんですけど、
うん、あ、そうですね。
はい。授業で食品の製造過程について学ぶ機会がありまして、たまにね。
農学部ってそんなことも
する？そう。
あ、ちょっと意外ですね。
そう、うんうん、食品科があるので、その授業で、なんかどうやったら効率よく食べ物を大量生産できるか、っていう時に、やっぱフードロスの削減は一つの観点になるわけですよ。
はいはいはい。
でも、あくまで出だしが、うんうん、そのフードロスは減らすべきものだよねっていうところからスタートしてるから。
うんうん、あ、もうそこはもうみんなの共通理解だよねっていうところから始まるんですね。そうそうそう。
だからなんで減らさなきゃいけないのかとかは、うんうん、改めて聞かれたら、
うん
うん、考えたことないし、うんうんうん、周りの学生も多分、あんまり意識してないんじゃないかなって思って。
うんうん、
はい。
なるほど。農学部でそういうことを学ぶこともあるけど、もともとダメだよっていうところからスタート、
うん。
やっぱ農学部の方でもそこからスタートされる方は、
そうそう。
がほとんどなんですね。
そうですね。なんかなぜ良くないのかっていう問いは置き去りにされてるなって感じます。
なるほど。まあ確かにほとんどの方がそうなんじゃないかなと、私も、思います。で、賀来さんは確か私たちメディアンリアンが書いている特集記事。はい、まあ、ノートでウェブ記事で、確かフードロスについてのことも書かれてましたよね。
そうですね。うんうん、メディアンリアンの活動の一環で、うんうん、フードロスの闇を知ってしまった大学生の話というタイトルの、はい、記事を書かせていただきました。
なるほど。闇。
闇です。
闇まで行っちゃうんですね。
はい。
これはなんかどういったことを書かれたんですか？
これは、去年の夏に私が市内のあるホテルでアルバイトをした時のエピソードなんですけど、なんか私の配属先が朝食ビュッフェの会場だったんですよね。
はいはい、
で、主にビュッフェ台に料理を出したり、少なくなった料理を補充したりっていった作業をしたんですけど、お客様がいらっしゃる限り、
はい、
つまり朝食時間ギリギリになっても、もうずっと大量かつ新鮮な料理を出し続けるんですよ。
はい、
なんでかっていうと、まあその方が、ビュッフェ代が満杯の方が見栄えがいいし、うん、贅沢感があるから。
確かになんか何時に行っても、なんかいろんな料理がまんべんなくあるイメージが、確かにあります。
うんですよね、そう。うんうん、もう要は裏からひっきりなしに食べ物を持ってくるから、う
んはいはいはい、
そう。で、どうしても過剰に出しすぎてしまう。そうですね、っていうことになりますよね。
割となんかその日人気がないと言ったらあれですけど、うん、あんまりみんな取ってないなみたいなものも確かに出てきますよね。そうそうそ
う、はい。でも朝食時間が終わると、
うんうん、
もう全部捨てます、廃棄するんです。
それはなんか従業員が持って帰っていいよ的なことはないんですか？
種類によってはあるんですよ。パンとか。
はい、はい、はいはいはい。
でも基本的に生ものが多いですよね。やっぱり肉とか卵とか。そういうのは、もう保存が効かないので、
はいはい、
うんうんうん、もう心を鬼にして、燃えるゴミ袋に全部流し込みます。
それも従業員の方が、当たり前ですよね。そうですよね。
そうです、そうです。
なるほど。それは、 そうです。やっぱ嫌です。嫌でしたよね。
いや、めちゃめちゃ嫌だし、なんか罪悪感がありました。ね、うんうん、なんかシンプルにもったいないっていうのもあるけど、うんうんうん、なんかこの食べ物をより有効に使えたら、うんうんうん、なんか欲してる人に届けられたら、うんうんうん、命が救えたかもしれないとか思うし、うんうんうん、そう。だからもう本当に見るのが辛くて。
なるほど。じゃあ、それが、まあ、それがきっかけというか、まあ、それを記事にされたっていうことで。
そうです。うん、もう、そのやりきれなさを分かってほしいなっていう思いというか、うん。で、現状を伝える必要があるなと思ったので、書きました。
うんうん、まあ、その、賀来さんも特集記事の中で、なんて言うんでしょう、フードロスに、まあ、ロスになってしまった食材をもっと有効活用できるんじゃないかっていう意見もありましたが、はい、まあ、確かに、フードロスに対する疑問点って、もっとたくさんの種類があるんじゃないかなと思いますが、まあ、先ほど挙げてくださったのもそうですし、うん、
はい、
私はあんまり、なんだろう、バイト先でフードロスに、まあ、関わるというかっていうのはあんまりないんですけど、
うん、
私はなんか目的がやっぱり何なんだろうなっていうことがすごく疑問で、そもそもフードロスを削減する目的は減らすこととかなくすこと、うん、ゼロにすること自体が目的なのか、それともそのゼロにした先に、
はい、
先にの社会とか世界にをどうしたいっていう何か別の目的があるのかっていうのがすごく、まあ、今お話しててもすごく気になりましたね。
うん、確かに、
うん、多分皆さんもちょっと聞いたことがあるかもしれないんですが、自分たちが残してしまったものを必要としている方に届けるための政策としてフードバンクっていう活動がありますが、はいはい、フードバンクっていうのもフードロス削減に、まあ、効果的というか、うん、フードロス削減のためにいい活動っていうのはわかるんですけど、
はい、
じゃあ自分が寄付したとしてその後どういう経路をたどって、
うんうんうん、
なんか本当に配分されているのかっていうところは私は気になるなと思いますが、うん、久先輩どうですか？
わかります。
やっぱ見えないものが、自分にとって流れが見えないものが誰かに役に立っているっていうのはちょっと想像しがたいというか。
そうですよね、
うん、なんか役に立っているという考え方ではまあないですけど、まあ、そこのちょっと不透明さっていうのがちょっとまあ問題っていうか、私たちが分かっていないところかなというふうに思います。はい、
確かに。
ここまで大学生とフードロスとの関わりやフードロスに対する疑問点について話してきました。この後、先ほど挙げたような疑問点について福岡市役所環境局循環型社会推進部ゴミ減量推進課の方に取材をさせていただいたので、その内容をお話ししていきたいと思います。
ケロケロ見聞録
ホットキャスト、
お送りしているケロケロ見聞録、今月はとことん追求フードロス、その問題何が問題をテーマにお送りしています。ここからの時間は、冒頭で上がった、フードロスの削減の取り組みは目的は何なのか、まあ、どこにつながっているのかという疑問について、福岡市役所環境局循環型社会推進部ゴミ減量推進課の方に取材にご協力いただいたので、その内容を紹介していきます。私たち大きく分けて、まあ、書面なんですけど3つ質問をさせていただきました。はい、1つ目はまあ、かなり私たちが疑問に思っているところなんですが、フードロス削減のゴールはありますか、またあるとすればどのようなものですかという質問をしました。はい、それに対する回答が、まあ、SDGs の目標の12番目にもなっている作る責任使う責任、まあ、聞いたことある方もいると思うんですけど、その中では2030年までに小売消費レベルにおける世界全体の1人当たりの食料の廃棄を半減させて、収穫後の損失などを減少させることが国際的な共通の目標として示されています。それを踏まえて日本においてはですね、まあ、食品の事業者とか、まあ、もちろんご家庭から排出されるフードロスについて2030年までに2000年度比で半減させることを目標としていて、福岡市でも目標を設定して様々な取り組みを、行っているそうです。まあ、現状としてフードロスは順調に減ってきてはいますが、目標達成がゴールではなくて、一人一人がフードロス削減のためにできることに取り組んでいくことが大切だという回答を はい、いただきました。
はい。
はい。まあ、かなり前半のね、SDGs の話だと、ちょっと難しいかなっていう気もしますが、まあ、半減させるっていう、
ね。
すご、半減までいっちゃうんだっていう、自分があまり、その、作る責任、使う責任っていう言葉は知ってたんですけど、内容までは知らなかったので、うん、やっぱりそのフードロスのいろいろな取り組みがされているのは、やっぱ半減させるっていう大きな目標があるからかなと感じたんですけど、
はい。
はい、リサ先輩はなんか気になったところ、ご回答ありましたか？
なんかフードロスが順調に減ってきているっていうところに、うんうん、もう率直に、うんうん、そうなのって思ったんです。
確かに、まあなんか、な捨てないといけなかった側ですもんね、うん、バイトの。そうですよね。
う
ん
う
ん、
そうです。ちょっと調べてみたんですけど。
はいはいはい。
あの、2024年今年の6月に環境省が発表した最新データによるとですね、はいはい、2012年では、事業系食品ロスと家庭系食品ロスの合計が642万トン。
642万トン、
はい。これちょっと覚えておいてください。
642ですね。
642。はい、で、うんうんうん、その10年後、2022年には472万トンだったそうなんですよ。
減ってる。
減ってますよね。
本当だ。
そう、単純計算で10年間のうちに3分の1弱減ってるって、
うんうん。確かに。
はい、うんうん、だから、2030年までに半減させるという目標があるって、
うんうんうん、
話がありましたけど、はいはい、いや、全然夢じゃないなって思いました。
確かに10年間でそうですよ、3分の1なんだったら半減は届かない目標ではないんだなって今実感が湧きましたね、
うん、なんかやれそうだなと思いました、うんうん、
確かに確かに、まあ、それが世界レベルになってくるとね、まだ
まだ、ね、
日本の話だけじゃなくなるのでちょっとわからないですけど、
うん
うん、なるほど、まあ、そういう、まあ、順調に減ってきているという事実も、はい、回答でいただきました。で、まあ、2つ目の疑問なんですが、フードバンク、フードドライブの流れについて具体的に知りたいという、はい、疑問がありました。はい、これもまた回答いただいて、フードバンクは、食品企業の製造工程で発生する規格外の品や過剰な生産品、もしくは小売店で発生した店頭には並べられない食品などを引き取って、子ども食堂などの、食品を必要としている団体へ無料で提供する活動。まあ、その企業っていうところが、まあ、ポイントになってくるかなと思います。うん、まあ、それに対して、フードドライブは、ご家庭で使い切れない未開封の食品を必要としている団体に提供する活動です。こちらはですね、公共施設、まあ、それこそスーパーマーケットとか、や民間の施設、まあ、民間にも含まれますね、など、たくさんの場所で実施されています、ということで、集まった食品は一旦フードバンクの団体に持ち込まれて、そこから提供されることもあれば、集めたところが直接その子ども食堂などの食品を必要とされているところに提供されるケースもあるとのことです、
うん、
はい、まあ、大きな違い、フードバンクとフードドライブの大きな違いとして、まあ、業者から、企業とかから出たものなのか、家庭からのものなのか、うん、っていう、ここちょっと発見というか、
うん、
知らなかった、
ね、そんな大きな違いがあるとは、
うんうんうん、
はい、
前半にフードバンクの流れがわからないっていう話もあったんですけど、
はい、
まあ、流れって一つじゃないんですね。
ですね。
後半にやっぱり、ちなみにリサ先輩ご存知でしたか、そのフードバンクの流れが違うっていうのは、いろんな流れがあるっていうのは
知らなかったですね、
うんうんうん、
なんかフードバンクっていうぐらいだから、まあ、銀行っていうのは集まったものを分配する場所だから、
うんうんうん、
まずは絶対フードバンクを通すんだと思ってました。
確かに、まあ、それもあるし、まあ、直接っていうケースもあるんだなっていう、二、うん、人とも新たな発見だったということで、
はい、学びました。
はい。まあ、ここでね、新たな学びを、はい、得ました。はい。はい、で、まあ、三つ目なん、これが最後の三つ目なんですが、フードロスの削減や、フードバンク、フードドライブの活動を進める中で、難しいと感じることや課題はありますか？という質問に対して、まあ、やはり課題はいろいろとありますと。ありますが、フードロス削減のためにはやっぱ私たち一人一人の意識と取り組みが欠かせなくなってくる中で、まあ、広くフードロスについて知っていただき行動につなげてもらうための広報とか啓発はかなり重要だと考えてらっしゃるそうです。またそのフードロスの削減には余ったらフードドライブすればいいっていう考えだけではなくて、まずは受け取らない、そもそも受け取らないっていうリフューズの考え方が大切だと、はい、いうことをご回答いただきました。その難しいと感じることの中で広報っていうことがありましたが、 確かにあんまりフードドライブしてますっていうのを、
うん、
どうでしょう、頻繁に見かけますか？
いやー、見かけないと思いますね、うんうんうん、なんか興味があって、うん、興味関心があって、
うん
うんうん、調べてみないと、
確かに
そういうイベントがあってるとかいうのはなかなか出会えない、
うんうん、確かにそもそもだって目にしないとフードドライブをしようとかっていう発想にもそもそもならないですよね。
確かに、
うんうんうん、確かに、まあ、その広報っていう点が、まあ、フード今後フードバンクとかフードドライブとかの活動を進める中で難しいことだと、はい、いうふうにいただきました、
はい
はい、まあ、この取材結果を受けて、まあ、私たち最初に疑問をいろいろと持っていたんですが、それは解決しましたか？
でもだいぶフードバンクの存在であったりとか、うんうん、こう解像度が上がったような気はしますね。
確かに余りましたね。そもそもだって私たち流れとか全く、
うん、全然知らなかった
状態から、あ、いろんなそのなんて言うんでしょう、届ける方法というかっていうのがあるんだなっていうことを学びましたね、うん、
はい、
はい、で実は私たちはこの福岡にあるコノハモールというところで行われているフードドライブ大作戦に、はい、メディアンリアのパーソナリティが
4人で、
はい、4人で行ってきましたね。はい、楽しかったですね。
楽しかったですね。
まあ、楽しさもなんですけどね、そのフードドライブに実際に行って、まあ、いろいろ学んできたと。
しかも、
は
い、寄付もさせていただきましたね。
そうなんです、私たちね、ちゃんと持っていきましたからね。
持ってきましたね。
はい、まあ、そこで、まあ、このハモールは、まあ、そもそもどうしてフードドライブ大作戦に参加されたのかという経緯なんですが、このハモールでマルシェが行われる、まあ、それと連動したイベントがしたいっていうことと、あと福岡市からの、協力の依頼、
うん、
フードドライブへの協力の依頼があって行われたということで、まあ、イベントを実際にね、私たちも寄付してみましたけど、まあ、フードドライブに対する、まあ、印象の今度変化みたいなものはありましたか？実際に参加してみて。
実際に参加するまでは、
うんうんうん、
こんな身近なところでできるっていうのも知らなかったし、
うんうんうん、
自分とあんま関係ないのかなって思ってたけど、うんうんうん、そうじゃなくて、もう誰でもいつでも、
うんうんうんうん、確かに、まあ、本当に気軽に社会貢献というかフードロスへの取り組みは本当に気軽にできるものなんだなっていうことは、はいはい、私のパーソナリティも、はい、思いましたね。まあ、私たちはフードドライブ大作戦イベントに参加してみて、まあ、印象が変わったりとか、まあ、気軽に社会貢献ができるということを学んで、はい、いました。でこの後一曲挟んで、学生で今回のテーマ、とことん追求フードロス、その問題何が問題について議論を深めていきたいと思います。
ケロケロ見聞録
ホットキャスト。
先ほどはフードロスがなぜ問題なのかについて取材結果をもとに考え、その後実際にフードドライブ活動に参加して感じたことについて話しました。ここからは、取材や体験の内容を踏まえつつ、フードロス問題を含むより大きな環境問題について議論していきたいと思います。
はい、
はい、まあ、より大きな環境問題と言いつつね、やっぱ最初はフードロス問題から
です、ね、
はい、入っていこうかなと、ね、はい、思うんですが、まあ、先ほどのその福岡市の環境局の目標達成がゴールではなくて、一人一人がフードロス削減のためにできることに取り組んでいくことが大切、
はい、
まあ、ここの一人一人ができることをやっていくっていう、この主体性の部分っていうのは、
うん、
まあ、フードロス問題を含め環境問題を解決していく中でやっぱりキーポイント、
はい、
主体性はキーポイントになるかなと思うんですけど、まあ、その取材で目的とか理由はなんとなく分かったんですが、はい、それでも主体的に取り組むのってかなりハードルが高かったり、
うん、
はい、私はちょっとまだハードルが高いなって感じちゃうんですけど、リサ先輩はどうでしょう？
私も同感です。確かに目的とか理由を理解するのはもちろん大事なことですよね。
うんうんうん、
もう本当大前提というか、
うんうんうん。
だけど、それだけでは不十分なんじゃないかなっていうのは思います。うんうん、
確かに。実行するためには、まあ、先ほどの広報がちょっと問題だということもありますけど、まず知らないといけないって。
う
んうん、そうね、まあ、その知らない理由として、いや、なんかそんな自分、そんななんか見たことないしっていうことで終わらせるんじゃなくて、自分からやっぱ調べていく、
うんうんうん
うん、っていうこともやっぱまあ必要になってくるじゃないかなと思いますが、うん、フードロス問題は先ほど私たちが、
はい、
取材をして回答していただいたように目的とかがまあ分かっているものなんですが、
うん、
他の環境問題ってそもそも目的とか理由がはっきりしてるかって言われると、
う 確かに微妙なやつありますね。
微妙なやつありますよね。まあ、そもそも私たちも最初は、分かってなかった、
うんうん。
なんでフードロスって解決するのっていうところから始まったので、
はい。
なんか他にも目的とかが分かっていない環境問題っていうのはあるかなと思うんですが、なんかリサ先輩なんか思いつくものありますか？
例えば、レジ袋の有料化とか、紙ストローとか紙スプーンの削減とか、ああいうのって結構目先の取り組みが一人歩きしている例だと思うんですけど。
確かに、レジ袋の有料化ってなんかもう当たり前じゃないですか。
ですよね。
でもこれ危険なんですよね、多分。当たり前って思ってるってことは。
それが、
うん、
本質があんま分かってないけど、とりあえずやろうみたいな感じ。
私は自分が、なんか、なんでこれしないといけないのって思ったところが、なんかすごいターニングポイントだなと思ってて、先ほどのレジ袋の例で言うと、レジ袋が有料になるって、まあ、ちょっと自分にとっては、その、金銭的な面でマイナスじゃないですか、
はいはいはい、
だってエコバッグ持っていけばいいけど例えば3円とか5円とかでも積み重なれば、
まあ、
痛いですから
チリツモでね
チリツモで痛いので、はい、そこでなんで私これ払わないといけないの、って思ったところがなんか主体性の始まりな気がしていて、なんで払わないといけないんだろう、あ、レジ袋を減らさないといけないんだ、なんで減らさないといけないの、っていうそこのきっかけをまあ自分で大切にしていくきっかけって、そう思ったことを大切にするっていうのは、大事なんじゃないかなと、私も思います。
大事ですね。
はい。まあ、そんな環境問題、まあ、いろいろ目的があんまりはっきりしてないものもあるんですけれども、
はい、
まあ、これからの、フードロスの問題を含めた環境問題と、まあ、先ほどのレジ袋の例もありましたけど、今後どう向き合っていくか、っていうことについてもちょっと話していきたいんですが、なんかその環境問題についてなんか向き合い方というか、リサ先輩が現時点で考えてらっしゃることなどなんかありますか？
はい、やっぱり一番大事なのは想像力なんじゃないかなって思います。なんか周りがやってるからとか、世間がやって世間でやった方がいいとされているからやるみたいなスタイルだとあんまり良くない。自分の行動に責任を持ってるっていうことにならないと思うんですよね。
確かに周り意識してたらそれこそ主体性なんて育まれないと思いますし、ね、
そう、まだそういう感じだと自動的だなって思ったら、
確かに、
やっぱ人事じゃなくて自分事のように感じるためには、自分の頭で自分の行動がどういう効果をもたらすのかなっていうのを想像してみることが大事だと思います。
確かに私は、まあ、どう向き合っていくかっていう、まあ、考え方が広いと思うんですけど、私は、その、フードロス問題を、その、推し進めるだけでは、その、まあ、いけない問題っていろいろあると思っていて、まあ、その一個の例が、食の多様性、フードダイバーシティっていう言葉聞いたことありますか？
聞いたことはあるけど、はい、でも馴染みはない、
確かにあんま馴染みない。私もなんか自分が興味を持って調べるまでは全然知らなかったんですけど、まあ、これからの向き合い方としてその食品ロスとフードダイバーシティの両立っていうのを考えていかないといけないと思っていて、
はい、
まあ、そもそもフードダイバーシティが何かっていうと、その宗教とか地域によって食文化が多様であること、まあ、結構そのままなんですけど、多様であることをフードダイバーシティって言うんですね。
はい、
で、まあ、今その、まあ、グローバル化っていうのが進んでいて、まあ、今そのインバウンドとかかなり急増してるじゃないですか。その中で、はいはい、まあ、外国人労働者の方とかも増えてるんですけど、まあ、それを考えても、なんか様々な文化とか宗教に配慮することってかなり大切なんじゃないかなと思っていて、で、結構その、なんだろう、食べることって人と人とをつないでるみたいなとこありませんか？なんか
ありますね、確かに。
なんかそう、大学とかでもありません？なんか、とりあえずご飯行こうみたいな。
確かに。
ありますよね、そういう。
仲良くなるためにはね。
そうです。はい、なんか、それも、まあそういうことを含めても食って、フードダイバーシティっていうのは、まあ今後、なんだろう、考えていけない問題かなと思ってるんですけど、自分はその、食の多様性っていう意味をちょっとだけ拡張、ちょっとずれるかもしれないけど拡張して、となんか、会食恐怖症、これも結構なんか読んで字のごとくなんですが、まあ、誰かと一緒に食事をすることに強い不安とか緊張を覚えてしまう、まあ、社会不安症っていう症状の一つなんですけど、
はい、
私これ これを知った時に、うん、なんかすぐなんかのフードロスの問題と結びついて、フードダイバーシティとか会食恐怖症の方って食べられないものとかが絶対出てくるじゃないですか、
はいはい、
宗教上だったらこの肉が食べれないとか、会食恐怖だったらそもそも人と一緒に行ったら食べられないとか、
うん、
っていうものって許容していかないといけないと思うんですけど、
はいはい、
でもそれフードロスっていう問題から見た時に事実として残った食料があるわけじゃないですか、
うんうんうん、
じゃあここをなんだろう、どう解決していくのか。
ああ確かに難しいですね。
これ難しいんですよね、はい、私は知ってたから考えられたけど、これはかなり難しい、
うん、確かにフードロス削減に協力したくても、うんうん、やむを得ず、
そうですね、うん、っていう方がいらっしゃるじゃないかなと、
ね、うんうん、確かに
そうですね。だからそこを例えばのその解決策の一つとして、やっぱ、はい、その例えばホテルに、外国の方がいらっしゃいましたっていう、そのいらっしゃってその食事を提供する前の段階で食べられないものがありますかとか、
うんうんうん、
でそういうチェックをもっとなんか多分されてるとこあると思うんですけど、もっとなんて言うんでしょう、まあ、力強くやっていくべきなんじゃないかなと、うん、はい、一つの解決策として、うん、思います。
確かに、はい、あらかじめ聞いておけば、
うん、
もうその食材を使わないとかいう対策ができますもんね。
そうです。そしてリサ先輩もあの捨てるという業務をすごいすることがなくなるというっていう、まあ、そういうなんかそのこういう関わり方、想像力を持つことも大事だし、そのフードロスと一見関係のないフードダイバーシティのような問題も同時に考えていくことが今後の関わり方に、うんうん、なってくるのかなと思いますが、さあまあここまで、まあ、具体例というかこういうことができるんじゃないのっていうことを話してきましたが、じゃあ総括として私たちが主体的に、まあ、フードロスを含んだ環境問題と向き合うためにはっていう、まあ、まとめ的な、
はい、
話をしたいんですが、まあ、主体性、はい、まあ、さっき想像力が大事と、うん、おっしゃってましたが、なんか私たちができること、具体的にできることで何かありますか？
具体的にできること、
うんうん、
なんか考えたのは、
うんうん、
なんかやっぱ想像力を働かせるってさっき言ったんですけど、うんうんうん、それにはあのいろんな問題、フードロス含めていろんな問題に、はいはい、の対策をする、うんうん、その目的とか理由プラス、
うんうん、
そういうなんか対策をしたおかげで結果どうなったのか、
うんうん、
結果を知る努力っていうのがいるんじゃないかなと思いました。
確かにそれはあの何でしょう、フードロスがどれぐらい減少しているんだよっていうデータを見る。そうそうそう、確かにな
んか自分たちが意識を持って行動したおかげで、
うんうん、
こういう結果、まあ、成果が得られたっていう実感があったら、
うんうん、
なんかよりやる気が出るかもな。
うん、
うん、
確かに結果出てないとなんか意味あるのかなってやっぱり思っちゃいますよね。
それにはデータをまず知らなきゃいけない、
うんうんうんうん、
で私たち一人一人がその調べることでデータを手に入れるっていうのもそうだし、うんうん、あとはなんか百聞は一見にしかずということわざがあります、ね、はいはいはい、
ありますね。
やっぱり自分の目で見たり体感したことっていうのは忘れないと思うんですよ、うんうん、
確かに、
うんうん、なんか全く同じ感性とか思考力を持った人はいないので、うんうん、体験はその人固有のもんだから、
うんうん、
例えばそのフードバンクとかでアルバイトをしたり、
うんうん、
ボランティア活動をしたりっていうので、はいはい、現場に携わってみるとか、
うんうんうん、
なんかそういう自分がその場所に近づくみたいなことが大事なのかなと思いました、
うんうん、確かにリサ先輩もその特集記事ではその自分が実際にフードロスの現場に遭遇したから、うん、それをきっかけに考えるようになったっていう、うんうん、まあ、これも確かに百聞は一見にしかずというか、
はい、
体験はやっぱ大事なんだなっていうふうに思いますね、
はい、
私もその主体性っていうところに関しては私はその自分が興味のある分野とか物事から始めるのがいいんじゃないかなと思っていて、うん、例えば私だったらもともとフードダイバーシティっていうものに興味があって、それを環境の目線から考えた時にフードロスと結びついたっていうか、
うん、
っていうのなので自分の興味のある分野、それをそのフードロスとか他の環境の目線から考えるっていうのは、
うん、
まあ、フードロス問題解決するにあたっても大事だし、まあ、環境 の面から考えるって、でも絶対何事においても大事なことだと思うので、うん、
確かに。
まあ、そこから、うん、その興味のある分野と環境とのつながりを考えるっていうのは、うん、まあ、一つ主体的に行動していく上で大事なんじゃないかなというふうに、うん、はい、思います。
それこそ私たち大学生もね、うんうん、いろんな専門分野を持った人が。
そうですよね。うん、
学部が分かれてるし、うんうん、確かに。
確かに、うん、農学部の方だったらその、なんて言うんでしょう、生産段階から考えられるし、うんうん、まあ確かにそういう専門を生かしたことっていうのも考えてほしいなというふうに、はい、思います。はい。ここまで、フードロスってそもそも何が問題なんだろうという疑問をもとに、取材や体験を交えながら、フードロスをはじめとする他の環境問題との向き合い方について考えてきました。私たちが、まあ、このような問題に主体的に取り組んでいくためには、やっぱ想像力を持って、まあ、自分の興味分野とも結びつけながら、まあ、一人一人が主体的に向き合っていくことが大切なんじゃないかなと思います。
ケロケロ見聞録
ポッドキャスト。
ここまでお送りしたケロケロ見聞録ポッドキャスト、お楽しみいただけたでしょうか。ポッドキャストで私たちに興味を持ってくださった方は、ぜひ、ケロケロ見聞録の本編もお楽しみください。ケロケロ見聞録は、毎月第1日曜日の夜10時から11時まで放送しています。ここまでのお相手は、メディアンリアンよりリサでした。
LoveFM Podcast。
LoveFM のホームページでは、ポッドキャストを配信中。スマートフォンやオーディオプレイヤーを使えば、いつでもどこでも LoveFM が楽しめます。LoveFM.co.jp にアクセスしてくださいね。
LoveFM Podcast。